15ページ、教育民生常任委員会。教育民生常任委員会では、特定所管事務調査として、ヤングケアラーへの支援について調査を行い、9月1日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容、ヤングケアラーコーディネーターを配置した専門的な相談窓口、オンライン相談も含むを設置すること、行政や学校及び民間を含む関係機関などの重層的支援が必要なため、ヤングケアラープロジェクトチームを設置すること、ヤングケアラー本人や子どもたち、保護者、行政、教職員、地域支援者など、積極的に研修会や広報啓発を行い、ヤングケアラーへの認知度向上及び早期発見に努めること。ヤングケアラーは関係機関の役割を明確にし、全庁を挙げて支援が必要となるため、市独自の条例制定について検討すること。伊那市での視察風景の写真が載っています。経済常任委員会。経済常任委員会では、特定所管事務調査として、スマートインターチェンジ周辺開発に伴うまちづくりについて調査を行い、9月1日の定例会本会議において最終報告がありました。報告では次の通り提言されています。提言内容、地域資源を最大に生かした産業の立地を進めるとともに、地域を支える農業振興に資する施設、また多様な産業の受け皿作りを進める。つくばみらい市の特産物である米や野菜などの販売拠点、また農業の6次産業化を進める施設を誘致する。優れた交通利便性を生かした物流拠点としての優位性を生かし、企業ニーズに合った新たな工場、物流施設研究開発施設などを誘致する。豊かで美しい自然環境や景観、歴史、文化などの地域観光資源を生かし、テーマパーク、観光農園、農家レストラン、農業体験ゾーンなどの立地に向けた土地利用についても検討すべきである。開発地における道の駅建設は必須条件のように考えられるが、笠間市の説明を聞く限りでは、総事業費約29億5千万円、うち国の補助は約5億5千万円、残りは合併特例債と市の一般財源約5億円で建設したとの説明があった。集客施設としては必要と思うが、当該施設については今後慎重な検討が必要である。開発に伴う交通量の増加に伴って周辺地域への影響や交通安全の確保が必要である。特に歩道の整備、通学路の整備は真剣に検討する課題である。また開発地周辺から都市軸道路までの県道の拡幅についても強く申し入れをしていただきたい。豊田市での視察風景の写真が載っています。最終報告書の詳細は市ホームページのつくば未来市議会をご覧ください。QR コードが載っています。